朝日新聞ポッドキャスト。
朝日新聞の神田大輔です、今回はですねゲストをお迎えしております。教育ジャーナリストの太田利昌さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
そしてもう一方朝日新聞社からですね、宮坂麻子編集員です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、というわけでですね、まずちょっと簡単に太田さんがどんな方かご存知の方も多いと思いますけれども、ご紹介します。教育ジャーナリストとしてご活躍なんですけれども、もう、著作の数が60冊以上ですか。
そうですね、
大変たくさん書かれていますけれども、主にはどんな分野で書かれてるんですか。
はい、教育に関してなんですけれども、広くですね、中学受験から、幼児教育、までですね、どんなことでも、書いていますね。
で、中高の教員免許をお持ち、
はい、
でしかもそのだから教員もやられたことがあるんですか。
ですね、中高の免許を持っているんですが、中高で教えたことはなくって、小学校でですね非常勤講師を、ね、してたことが2年ほどありますね。
そか、心理カウンセラーとしてのご経験もある。
はい、資格を持っていたんですが、うっかり失効してしまいました
なるほど、はい。でもう一方の宮坂さんなんですけれども、もう30年ほぼですね、の間にわたってずっとこの教育の担当の記者をされてるんですか。
そうですね、もう30年近くになりますね。
まあ、教育って言っても本当に広い分野ですけれども、じゃあもうまんべんなく全部やった感じですかね。
そうですね、私はどちらかというと太田さんと同じように幼稚園ぐらいからですね、高校生ぐらい、大学入試までぐらいが、主に担当としてやってきているという感じでしょうか。あとは文部科学省の記者クラブを経験したということもございます。
なるほど。で、今回ですね、この収録をして、配信もします1月というのはですね、まさにこの受験の時期っていうことになるわけなんですけれども、今回はそんな中でもですね、中学受験のお話を聞いていこうと思います。でまず宮坂さん、その今年の志願状況についてちょっと教えてほしいんですが、どうなってますかね。
はい、コロナの感染の急拡大なんかもですね、今話題になってますけれども、中学入試の方はですね、昨年も少し前年より増えまして、今年はさらに、もう少し増えそうな勢いですね。
増えてるんですか。
はい、そうですね、大手のですね、塾のもしなんかの結果から見てくると、3% ぐらいですかね、全体で増えるのではないかと言われています。はい、で中学入試といいましても、1月10日から始まる、埼玉県の入試、それから1月20日から始まる千葉県の入試、それから、2月1日から東京、神奈川という形でだんだん続いていくんですが、例年2月1日の午前中に何人受験したかということの数字がですね、大体の第一志望の、人数ということで、実数ということで、発表されることが多いんですが、それがだいたい昨年まで4万1000人ぐらいですか。で、昨年も 2-3% 前年より増えたということなので、今年もそのぐらいさらに増えるのではないかということですね。はい、
これは増えているのって何か理由があるんですか。
そうですね、一つはですね、もう公立のやっぱり小学校、中学校ですね、ごめんなさい、公立の中学校の、内申点とかですね、がやっぱり取れないんじゃないかっていうご不安があるとか、逆にもう大学受験に不安を持っていて、もう付属校でそのまま大学受験を受けないまま、そのまま進学したいとか、正直言って教育って本当にいろんな進路が多様になってきてますので、親御さんの考え方も昔のように偏差値の高いところに行きたいっていうことばかりをこう狙う親御さんばかりじゃないんですよね。うんうん、その中で一つの選択肢として中学受験を考える方が増えてきているのではないかという見方が、専門家の方たちはされているということでしょうか。
太田さん、偏差値だけではないんですか。
そうですね、特にこの首都圏の中学受験においては、この数年でだいぶですね、偏差値以外のところで学校を選ぶって、そういう保護者の目が、ある意味超えてきたというかですね、豊かになってきたっていうふうな印象を受けますよね。
それって例えばどんなところで、違いを見分けるんですか。
単にですね、いわゆるいい大学っていう、 まあ、偏差値的な意味でのいい大学っていう、ところへの近道としての、学校ではなくって、うん、その、中学受験するわけですから中高6年間、過ごすわけなんですけれども、そこでどんな豊かな経験ができるのかというですね、非常にその文化的な部分、に注目をする保護者が増えてきているように思いますね。
なるほど、まあ、私も知っているところだとね、例えば慶応大学とか早稲田大学とかってみんなその、ね、高校だったり中学だったりもっと下も、ね、はい、ありますけれども、はい、うん、そういうことでこうエスカレートで上がっていこうとかっていうだけではなくって、はい、実際に中学あるいは高校でどんなことができるのかと、
はい、
特色っていうとなんか具体的な例とかありますかね。
なかなか難しいですね。
何で見分けてるんですか皆さん。
学校のおおらかさとかですね、
校風みたいなことです
か。そういうことですよね。だからすごくその言葉にすることが難しい。それで言うと最近の流行りの言葉、教育熱心な方々はご存知な言葉かと思うんですけれども、非認知能力みたいなことはですね、よく言われるんですね。いわゆるそのテストで測れる、知能指数である、とかですね、学力的なものっていうのを認知能力っていうふうに、
はい、
まあ、呼ぶんです。これ心理学の認知とまたちょっと違う意味なので混乱招きやすいんですけれども、これ経済学者さんが考えた、言葉で、テストみたいなものでその数値化できるものを認知能力、そして一方でそういうものでは簡単には数値化できないよねっていう、いわゆる例えばその人間力とかコミュニケーション能力とか あるじゃないですか。
ありますね。
そういったものを総称して、テストでは測れないものという意味で非認知能力っていうふうな言葉があるんですよね、うんうん、そしてその、人が、社会の中で活躍していく、まあ、ある意味でのその成功を、収めていくためには実はそのテストで測れるような、認知能力ではなくって非認知能力、人間関係を構築する力であったりとか、そういったものの方が有効であるというふうに、今は言われていてですね、注目されているわけなんですが、そういうその、それぞれの学校が持っている、非認知能力のブレンドだと思うんですね。こういう非認知能力、ああいう非認知能力というものが一つ一つあるわけではなくって、そういうものがごちゃっとですね、ある意味でのそれをだからまあ学校の校風とか学校文化というふうに言うわけなんですけれども、そういったものをですね肌で感じて吸い込むこと、そこにですねやっぱりその、教科学習とはまた別の意味での教育の意味があると、それが、それこそそのオンラインではできない学校に、学校という場に通う価値であるっていうことがですね、認知されてきてるのかなっていうふうに思うんですね。あと先ほどの宮坂さんの話にちょっと付け加えるんであれば、この今、コロナ禍であるにもかかわらず、中学、受験の、中学受験者数ですねが増えているという、ことの背景に、このコロナ禍で のやっぱりその一斉休校の影響は大きかっただろうなというふうに思いますよね。
はあ、と言いますと、
の時に、まあ、大混乱が起きたわけじゃないですか。
ね、うちにも小学校の子供いますから大変でしたからね。
はい、でその時にですね、まあ、比較的その私立の学校というのは柔軟に対応をしたケースが多かったわけなんですよね。と、はい、いうのは要するにその私立の学校っていうのはいわば、まあ職員規模が100人ぐらいの中小企業のようなもんなんですよね。
なるほど。
ですからそこの、校長先生なり、その意思決定者が、じゃあオンラインでやろうというふうに決めることができれば臨機応変に対応することができるわけですよね、うん、ですけども一方でその、公立の学校というのはどうしてもその横並び、教育委員会の中でのっていうふうな、ことがあるのでどうしてもその動きが鈍くなってしまったって、その差がすごくね印象に残ってしまって、ああやっぱりじゃあ私立に行っといた方がいいのかなみたいなことがですね影響しているようにも思いますよね。
忙しい時でも大事なニュースはチェックしたい。
それなら朝日新聞デジタルの紙面ビューアーとポッドキャストはどう？紙面なら見出しの大きさで大事なニュースが一目でわかるし、ポッドキャストは通勤中でもながら聞きできるよ。
いつでもどこでも
朝日新聞。
宮坂さんね、私ももともと出身愛知なんです。それでただ東京に引っ 越してというか、まあ、仕事の都合で、ね、ここにいるわけなんですが、で子供小学生なんですね。でこちらでやっぱり驚いたのが中学受験熱といいますか、まあ、それが当たり前ぐらいの感じにはなっていると。愛知だともう本当みんな公立に行っちゃいますんで。でただその先ほどね、どういう状況かということで、増えてますよということでお話を伺いましたが、この東京近辺首都圏でもやっぱり県によって都道府県によってこのまだら模様だったりするところもあるんですか？
はい、そうですね。もちろんあの東京神奈川の熱が高いですね、まあ、東京を、うん、まあ、ピラミッドにしてですね。で埼玉とか千葉っていうのはやはりそれよりは少し、まあ、あの落ちてくるということにはなるんですけれども、ただあの今年の傾向を見ているとですね、例えば1月10日から始まりました、埼玉県なんですけれども、すでにあの、はい、過去最多のですね、志願者数を出している学校が何校かありますし、それからあのいわゆる、まあ、埼玉の中でも、有名どころの学校ではなく、うん、いわゆる中堅ぐらいの学校ですよね、うん、スポーツで例えば野球とかサッカーで流し入れている学校とか、うん、そういう学校もかなり志願者数を増やしているということがあります。でこれはですね、あのどういうことを指しているかというと、先ほど、まあ、太田さんのお話になってコロナ禍の影響の中でですね、埼玉出身の人がわざわざその東京の名門校を受けるだけの中学受験は考えていないけれども、地元の公立に行くよりはやはり埼玉の中の私立の学校に進みたいとかですね、うんうん、これおそらく千葉も同じようなケースが あると思うんですけれども、まあ、そういう点でいうと、先ほどの2月1日の午前中の受験者数が、中学受験の人数であるというのはこれまでは通ったんですが、うん、多分今年の入試なんか見るともう埼玉が受かってしまえば東京は受けないよとか、千葉の地元が受かれば東京は受けないよっていう子たちが出てくるので、その辺の人数の増減というのもきっちりとしたものが出るかどうかわからないと思うんですね、うん、で、まあ、あの東京神奈川でもですね、もしの様子なんかを見ていると、いわゆるその例えば何が何でも改正とか麻布へとかいう人たちはそんなに増えてないんです、うん、もうここはもう一定層にあのなっていて、そんなに増減もないんですよね。むしろあの増えてきているのはもう伝統校の女子校とかですね、まあ、今までこうお嬢様学校でやってきたようなところが、先ほど あの太田さんの非認知能力じゃないんですけれども、うん、探究学習にものすごく力を入れたりとか、こう例えば奄美大島に行ったり屋久島に行ったりして、みんなでこう探究してそれをサイエンスの学びにつなげていこうとか、そういうようなことをしている学校が人気が上がってきているので、そちらの方の志願者数がボリュームゾーンとして増えてきていると、うんうん、ですからあのこの増えているっていうのが、何もみんながあのしゃかりきに中学受験で東大目指すぞって言ってるわけでは全くなくて、もうあのまあ、今までは別に公立でもどちらでもよかったんだよっていうご家庭が、まあ、私立の方がちょっとだけ教育の内容もしかしたら面白そうだね、うん、6年間自由に高校入試なしで、あの自分の時間が楽しめそうだし、その間にその子の、先のですね生き方っていうのが見極めがつくかもしれないっていうことで、あの増えているのかなっていう印象がありますね。
なるほど。太田さん、だから私はその高校受験の時に、中学3年生の時に受験勉強頑張ったって口なので、小学6年生とかね5年生とかで受験勉強するっていうと大変だなとかですね、まだ早いんじゃないかなっていう気持ちもあるんですが、そうでもないってことですかね。
そうですね、あの中学3年生、まあ、中学あの公立の中学校に通っていると、まあ周りの仲間が全員受験するわけですよ ね、
そうですね。
だからそこにまあ選択肢はないという意味で、これもやるのが当然だよねっていうふうな、まあ、あのマインドセットは作りやすい。そういう意味ではね、あの小学生が周りの友達が遊んでいる中で、でも自分は塾に通うんだ、勉強しなきゃいけないんだっていうふうに意思を保つこと、これはねやっぱり大変だと思いますよ。
なるほど。
あのすごいことだと思います、うん、だけどあのそれがじゃ あのただ単にその何かを犠牲して辛いだけの苦行かっていうと、あのそうでもなくってですね、やっぱりその中で、学んでいく楽しさとか自分の成長を感じる嬉しさとかですね、そういったものを感じる機会にやっぱり中学受験っていうのは僕はすべきなんだろうなっていうふうに思いますよね。
あとはやっぱり6年間そうやってその学校生活が続いていくっていうことのメリットなんかもあるんですか？
はい、やはりですね、この高校受験がないという、メリットは大きいと思うんですね。だからそういう意味ではある意味でのその、ゆとり教育がその6年間でできるわけですよね。で、そのゆとり教育って何なのかっていうと、その中学生のうちにですね、目先の1点2点を気にしないでいい勉強ができるっていうのは非常に大きいことですよね。ですからその、先ほど宮坂さんおっしゃったように、私立の一貫校、まあ、私立にも限らずですけども一貫校においては中学生のうちにたくさん例えばその理科の実験が、できたりとか、英語にしても1点2点の点数を取るための、暗記ものではなくてですね、間違ってもいいから喋ってみようとかね、たくさんその、簡単な英語でいいからたくさん読んでみよう、まあ、多読っていう、やつであったりとか、そういう、勉強に、時間を費やすことができる、そしてもう一つはですね、いわゆるその14歳15歳っていう多感な時期のまあ、ピークみたいな
そうですよね。
いわゆるその反抗期というのが一番強く出る時期に高校受験と両立しなければいけないって、これ結構大変なことじゃないですか。反抗期みたいなものが強く出すぎてしまうと、その高校受験勉強的なところでのパフォーマンスが下がるっていうことがあるでしょうし、高校受験に最適化してしまうと、反抗期にあるべき、いわゆるその反抗期って哲学をし始める時期なわけですよね。そこでのその自分でのその考えを構築していく、ある時にはその社会に対する反発心みたいなものっていうのですね、批判的精神みたいなものを養う時期であるわけなんですけども、そこがですね漂白されてしまうっていう、高校受験のタイミング的なその間の悪さみたいなものっていうのもあるんですよね。ですから実は14歳15歳のタイミングで全国の、子どもたちが一斉に同じような、テストを受けるっていうようないわゆるその高校受験っていう制度って世界的に見ても非常に稀なんですよね。
あ、そうなんですね。
はい、やっぱそれはねすごく難しい。だから中等教育っていうのはだいたい12歳から18歳、まあ、17歳だったりとかっていう風な、いわゆるその、日本でいうところの中学と高校を合わせた時期というのをこれ一つくくりにするっていうのが、まあ、教育学で の, 当たり前というかスタンダードなんですよね。
なるほど。そうすると、まあ、宮坂さんこの今の、ね、太田さんの話なんか踏まえましても、やっぱり親御さんもですねそういうところもあり、それからまただからその、ね、死亡の状況のお話なんかを見ても、地域がどうとか、あるいはそのレベルがどう、要するにこのいわゆる私の世代なんかだとですね、偏差値教育、受験戦争なんて言葉もありましたけど、ちょっとそういう文脈とはまた別、つまり少しでもいい大学に行くんだみたいなことではなくって、やっぱりこう教育として本来どういう姿があるべきなのかなんていうのを考えた結果、中学受験の死亡率が上がってるなんていうところもありそうですか？
そうですね。特に近年はそういった層の方も多くなっているのではないかと思います。もちろん受験戦争で頑張るぞっていう方も一部は一定層はいつもいらっしゃるんですけれどもはい、はい、まあ、そういうご家庭ばっかりでもないのかなという気はしています。
なるほど。
はい
はい、というわけでですね、ここからはその、まあ、心構えということをですねお二人に聞いていこうと思うんですけれども、太田さん、まあ、試験がね近づいてくるという中で、試験の直前なのにどうもこの子どもがねふざけているように見えますよと、こんな時はどうしたらいいですか？
はいね、試験前になってくると子ども以上に親の方がナーバスになってきてですねどうすんの、大丈夫なのってね、
そうですよ、
勝手にハラハラドキドキしていくって、まあ、これはもう親心でもうしょうがない、そんな時にですねその親心を知ってか知らずかですね子供が、なんだかのんきなことをしてるというこれは結構あるあるなんじゃないかなっていうふうにね、はい、思うんですよね。でその不安な気持ちをそのまんまぶつけてしまうと、もうあんた入試が何進語だから分かってんのみたいなね、そういう叱責になってしまってですね、そうするとまあ、はい、バトルが発生してしまって、もうじゃあ勉強しないとかですね
ここへ来て
最悪の展開になったりとかっていうふうなことがあるわけなんですよね。じゃあその、ふざけているように見えるね、その子どもの、まあ、心理状態ちょっとその想像してみてほしいんですよね。もしかしたら、ふざけてるんではなくって実はものすごい緊張してたりとか、 ものすごいプレッシャーを感じているからこそ、そういう、心理学でいうと反動形成って言いますけども、はい、逆のことをしてしまうって人間ってあるじゃないですか。
ありますね。
それってね、12歳の子供だったら十分あり得ることだと思うので、そういうふうにちょっとその浮ついたような、状況が見えるんであれば、もしかしたらね、その子供の気持ちが落ち着いてないのかなというふうに、捉えてあげて、そのダメ出しするんではなくてですね、その子供が落ち着くようなね、そういう雰囲気を作ってあげる、もしくは会話に付き合ってあげるっていうね、どんな気持ちいいなんていうふうにね、いうふうにですね、落ち着いた、雰囲気を作るように心がけた方がいいんではないかと思いますよね。
面白いですね。実際に入試の当日の朝なんてね、緊張の極地じゃないかという気もするんですが、子供にはどんな声をかけて送り出すといいですか？
これもね、多分一緒にお子さんとね、数年間の、決して楽ではない受験勉強を並走してきた親御さんですから、もうものすごい万感の思いが
そうですよね、
あると思うんですよね。
特に第一志望校だとそうでしょうね。
子供当然緊張しますし、はい、そして親の方もね、もう吐きたくなるぐらいにですね
むしろ親が緊張しちゃったりして、
緊張すると思いますよ、
はい、
でそんな中で、ついついね、その親もこんなもう、この日のために頑張ってきたわけだからっていうふうに、ちょっと気合が入りすぎちゃうとですね、かっこいい言葉でも言って送り出そうかななんていうふうに思っちゃうかと思うんですけども、おそらくね、それって親の気持ちが前のめりになりすぎちゃったりとかしてですね、何言ってんのみたいなね、それで笑いに変えられればいいですけども、なんかね、子どもの気持ちとずれちゃったりとかっていうふうなこともあるかと思うので、もうその万感の思いはですね、多分子どもにも言葉にしなくても伝わっているはずなのでですね、あえて、言葉にしなくても、もうアイコンタクトだけでね、ってうなずくだけでも十分なのかなというふうに思いますよね。
はい、まだねちょっとお話は続くんですけれども、長くもなってきましたんで、一旦ここで引き取らせていただきたいと思います。太田さん、宮坂さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、太田利正さん、そして宮坂麻子さんのお話を聞いてきました。さてですね、宮坂さん、コメントプラスっていう機能が朝日新聞デジタルあるんですよね。
はい、私もコメントさせていただいておりますが、コメントプラスというのはですね、朝日新聞デジタルの記事にですね、有名人の方43人、それから、各専門のですね、記者が63名、合わせて106人がですね、毎日、それぞれの視点でですね、コメントをつけていくというような、そういうコーナーになっております。
でその一人が宮坂さんだし、太田さんということですね、
はい、そうなんです。
なるほど、宮坂さんの記事にもコメントがついてるんですね。
はい、太田さんにもつけていただくことがあって、とても楽しみに読ませていただいております。
こちらこそありがとうございます
というようなですね、記事にコメントがつくことでまたこうね、深く記事が読めるという、そういうサービスありますので、こちらのポッドキャストの概要欄から該当の記事へのリンク貼っておこうと思います。こちらも合わせてお読みいただければと思います。太田さん、宮坂さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう。
この番組ではリスナーの皆様からのご意見、ご感想を募集しています。概要欄の投稿フォームからぜひお寄せください。ツイッターやメールでも受け付けています。ツイッターでは番組情報を随時紹介しています。@朝日ポッドキャスト、朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。